4ページ、一般質問、Q&A 続き、レベル2は議員名、会派、レベル3は質問内容と回答。三浦道夫議員、諸派、日本共産党。行財政運営について、教育行政について、医療福祉行政について、環境行政について、ここには記載なし。行財政運営、質問、市民共同のまちづくりの理念について伺う。回答、君津市市民共同のまちづくり条例に規定されている、市民参加の機会がすべての市民等に開かれていること、市民等が主体的に参加すること、市民等及び市がまちづくりに関する情報を共有すること、市民等及び市がお互いの自主性と自立性を尊重することの4つの事項を前提に市民共同のまちづくりを進めることとしている。学校等配合。質問。学校再編第1次プログラムは亀山・松岡地区の保護者・住民等の理解が得られるまで凍結すべきと考えるが、見解を伺う。回答、プログラムにおける学校の統合を円滑に行うために、今年度は小井と清和地区、小津、上総地区に統合準備室を設置し、取り組みを着実に進めてまいりたい。学校給食共同調理場建設計画。質問、遅れている学校給食共同調理場建設に対し、市民等への説明責任をどうするのか、改めて市の見解を伺う。回答、建設計画の概要について校長会で説明するとともに、調理員にも5月に進捗状況と運営に関する検討について現状の説明を行っている。設計終了後、適切な時期に保護者を含む市民への説明を実施する。社会保障制度。質問、公的年金制度の一部改正に伴い、無年金者は減少すると思うが、市の対応は。回答、これまでは受給資格期間が原則25年以上必要であったが、8月1日からは10年以上あれば受け取ることができるようになる。請求漏れのないよう周知に努める。平田悦子議員、君津未来。教育環境について、放課後児童クラブの運営について、観光施策について、スポーツ振興について、ここには記載なし。学力向上、学習環境の充実。質問、新学習指導要領の実施と本市の学校統合が同時期に行われる。そのような状況下で、子どもたちの学力向上及び学習環境の充実にどのように取り組むのか伺う。回答、学力向上委員会を設置し、新学習指導要領に対応した事業改善への支援や家庭への啓発を行っている。統合対象校では、統合準備室の中に教育家庭部会を設置し、新学習指導要領を踏まえ、地域や学校の実情に応じた教育家庭の編成を進めていく。質問、学習指導要領の改定により英語や道徳が教科化される。教員の多忙化が叫ばれる中、本市でのサポート体制は。回答、教科化についての会議や研修の開催、教育センター職員の学校訪問による情報提供、校内研修会などを行っている。今後も十分に教員のサポートを行っていく。放課後児童クラブの運営。質問、小学校ごとの保護者会が運営を行っている放課後児童クラブが多数あるが、市はどのように運営協力をしているか。回答、運営経費に対する補助金交付、各団体の情報交換や連携を図る君津市学童保育連絡協議会の開催を支援している。質問、 仕事を持つ保護者にとってクラブ運営が負担となっていると感じる。市が統一規約を作るなどの考えはないのか。回答、各団体が独自の事業を展開しており、それぞれの自主性を尊重したい。第二次君津市観光アクションプラン。質問、近年増加傾向である観光客を経済活動につなげるためニーズ把握・分析を行うことが重要であるが、どのような考えか。回答、交付金活用等を検討しながら観光動向にかかる調査の早期実施を進めていく。野上慎二議員、公明党。市民のためのまちづくり推進について、ここには記載なし。子どもが育つ学校づくり推進について、若者が育つ進学・就労支援について、学校の過密カリキュラム解消は。質問、新学習指導要領が実施される2020年を前に夏休みについて論議すべきと思うが、見解を伺う。回答、本市では児童の特性などを生かした教育の実践のため、長期休業日の設定を含めた教育課程の編成などについては、各学校で決定することを基本としている。特別支援学級の生徒の進路指導は。質問、中学校の特別支援学級に在籍する生徒の進路の選択の自由は保障されているのか、また生徒を支援するための取り組みはどうなっているのか。回答、平成28年度の進路状況は、高等学校が 55.6%、 特別支援学校高等部が 44.4% である。各学校において本人・保護者との面談等を行い、生徒はそれぞれの特性に合った進路を選択している。また保護者の承諾のもと、中学校で行っていた支援を記載した個別の移行支援計画を作成し、高校へ引き継いでいる。障害を持った若者の就労支援は。質問、障害を持つ子どもの親の願いは、子どもが就労により自立した生活が送れるようになることであり、そのためには就労の推進に積極的に協力するための仕組みを作ることだと考えるが、見解を伺う。回答、本市では福祉作業所の運営や障害福祉サービスの提供により、知識・能力の向上や訓練等の支援を行っている。また市庁舎1階ロビーでは、就労支援を行う作業所にパンや弁当などの販売機会を提供している。このほか、ハローワーク木更津が行う就職説明会への協力など、適正な就労の促進を図っており、多様な取り組みや多くの機関との連携が重要と認識している。佐藤陽子議員、公明党。マイナンバー制度の活用について。子どもの貧困対策について。マイナンバー制度の活用。質問、本年秋から国と地方自治体での情報連携が本格稼働するが、マイナンバーカードの市民メリットと普及策を伺う。回答、普及にあたってはカード取得後のサービスを充実させていくことが大事である。質問、全国で拡大中の住民票等のコンビニ交付サービスの導入について伺う。回答、基幹システムの更新時期等を踏まえ、前向きに導入を検討する。質問、秋から自宅のパソコン等で利用可能となるマイナポータルでの子育てワンストップサービスについて、具体的には。回答、保育所の入所申請が予定されており、順次児童手当等の手続きが可能となる。質問、2020年に向け国も民間も活用促進・普及促進を本格化するが、本市の取り組みは。回答、全庁的に取り組む必要があるため、推進体制について早急に検討する。就学援助制度の運用改善を。質問、入学準備金の支払い時期を 小中学校ともに出費のかさむ3月にできないか。回答、早期支給に向け検討中。まずは中学校入学前の児童について早急に移行を図りたい。ひとり親等の保護者支援強化を。質問、養育費をもらっている母子家庭は約2割。養育費確保の支援策について伺う。回答、離婚届交付の際、養育に関する合意書作成の手引き等を配布し、周知を図っている。質問、悩みに直結した支援事業が一目でわかる冊子作成や寄り添った相談体制が必要と考えるが、対応について伺う。回答、子育て情報誌等による制度周知、母子・父子自立支援員配置による相談対応を実施。
議会豆知識パート1。質問、常任委員会って何？回答、市が扱う事務は広範囲で専門的なため、部門別に委員会を設け、専門に分かれて調査・審査することが最も合理的・効率的であると考えられています。本市議会では、総務・教育福祉・経済環境の3つの常任委員会が設置されています。議員は条例によって少なくとも1つの委員会に属することとなっており、所管部門の事務に関する調査や付託された議案・請願・陳情等を審査しています。なお、常任委員会はあくまでも議会内部の予備的審査機関であるため、調査や審査の経過及び結果は本会議に報告されています。この報告を受けた後、最終的に本会議で議案等の可決・否決が決定・議決されることになります。質問、特別委員会って何？回答、2つ以上の常任委員会にまたがる事項の審査や、常任委員会、議会運営委員会のほかに、特定の事件を審査する必要があると認められる場合に、議会の議決によって設置されるのが特別委員会です。本市議会では、現在、公共施設等、調査特別委員会と議会基本条例策定特別委員会が設置されています。また、予算審査特別委員会及び決算審査特別委員会を審査の必要に応じて設置することとなっています。君津市議会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があり、常任委員会の中に、総務常任委員会、教育福祉常任委員会、経済環境常任委員会があります。特別委員会の中に、公共施設等調査特別委員会、議会基本条例策定特別委員会があります。